皆さんおはようございます。5月28日のシースライハイ説教、これから始めさせていただきます。今日は私たちは、ペンテコステの礼拝を、捧げるためにですね、ここに集められてまいりました。このペンテコステ、聖霊降臨日という日であります。このキリスト教信仰はですね、主イエスがこの十字架で亡くなりまして、で復活されました。そのイエスがですね、弟子たちにその現れました。そして今天に昇られまして、天におられるわけですが、そうしたことの元になっているわけですが、キリスト教の信仰はその主イエスが聖霊としてですね、再び私たちのもとに来られたわけですが、それがペンテコステと言われている時のことの出来事であります。その聖霊が下されたがですね、その日をペンテコステとも言うわけであります。この聖霊降臨と言われてます。この聖霊降臨によってですね、この臆病だったこの弟子たちですね、復活の、イエスですね、お会いする前十字架のイエスに怯えて、自分たちもまた捕まるんじゃないかというようなですね、そういう怯えの中にあった弟子たちです。その弟子たちがですね、この雄弁にですね語り始めることになりました。そしてですね、しかもですね、聞いた人々が改心していくということが起きてきたわけです。キリストこそ救い主だと信ずる人たちが起こされて、教会が生まれていったわけであります。ですからこのペンテコステという時はですね、その教会の生まれたそのお祝いの日でもあるわけであります。主イエスキリストのがご降誕されたあのクリスマス、そして、主イエスキリストが復活されたというイースター、それと並んでですね、この、ペンテコステ聖霊降臨日の時もですね、この教会としては本当に大事な日であります。ですからですね、このペンテコステで、記念してですね、洗礼を受けられる方もおられるわけでして、私たちの教会でも、何人かの方が私も、このペンテコステで洗礼をさせていただいたこともあるわけであります。その記念をする日なんですね。さて、そういうようなですね、恵みを覚えてですね、今日もこれから、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はですね、使徒言行録の、2章1節から、13節であります。まずですね、2章の、1節から、5節に着目したいと思います。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物語に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、 あっけに取られてしまったと、このようにですね記されております。主イエスはですね、天に帰られたとですね、その帰られる前なんですけども、その弟子たちにですね、聖霊が与えられるまでエルサレムで待ちなさいと言われた。この使徒言行録、この今日の解説のちょっと前ですけども、一章のですね、4節から5節にそのように記されています。ですから弟子たちはですね、そのイエスの言葉に従って共に集まりました。そして祈ってですね待っていたわけです。主イエスの復活からですね50日が経った後、この50歳の日にですね不思議な出来事が起こるわけです。一同が集まっていた時ですね、突然激しい嵐が吹いてくるような音が天から聞こえたと。彼らが座っていた家中に響いたと。そして炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまったと記されています。激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたと。このギリシャ語ではですね、この風はこのプノエという言葉ですね。プノエで霊というのはね、プニューマという言葉が使われています。同じ語源になってるんですね、風も霊も。で、ヘブル語ではこの霊という言葉、ギリシャ語のプニューマはですね、ヘブル語で例はルーアッハと言いますが、この息という言葉と同じなんですね。霊というのは息、ルーアッハ。神様の霊はですね、神様の息吹として表現されるんですね。風は見ることはできませんが、存在を見ることができます。息も今もね、風が強いですけども、そのですね、その存在を感じることはできますね、風は。で、息も見えないんですが、確かに存在するわけです。そうですね。精霊、神の息吹もですね、見えないんですけども、確かに弟子たちの上にですね、下ったと。そのことをですね、使徒言行録は記しているんですね。激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたと表しています。その神様の息吹なんですがね、その神様の息吹はですね、炎のような舌の形で弟子たちに下ったと記しています。舌というのはですね、グロッサイってですね、この言葉はですね、その言葉というものと同じですね。神様の賜物として舌、すなわち言葉が与えられたと。そのように弟子たちがですね、語り始めた、ね。そのことをですね、炎のような舌が別れ別れこれに現れ、一人一人の上にとどまったと表現しています。その結果ですね、弟子たちは霊が語らせるままに他の国の言葉で話し出したと書いています。物音をですね聞いて、その人々がですね、その通りに集まってきたわけです。その中には海外から帰国していたこのユダヤ人たちもいました。集まってきた人々に向かってですね、弟子たちはそれぞれの国のですね言葉で福音を語り始めます。このようにですね、ペンテコステはですね、多くのこの言語で福音が語られた、そういうですね記念の日だということなんですね。このペンテコステで起きたこの奇跡の第一のことですけども、 このあの弟子たちがですね、語るものに変えられたということなんです。イエス・キリストの十字架の刑遭遇して本当に自分たちも恐ろしかった、そういう本当にですね、臆病であったその弟子たちが語るものに変えられていったということがまず特徴だと思うんですよ。2章の4節に今読みましたが、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと記しますが、おそらくですね、この弟子たちは外国生まれのユダヤ人とか、それから異邦人にも理解できる当時のですね、この共通語でした、ギリシャ語で、語り始めたんだと思うんです。弟子たちの出身はですね、あのガリラヤですが、その地はですね、異邦人のガリラヤと言われたほどですね、そのギリシャ化がですね、進んだたようなんですね。ですから弟子たちの何人かはですね、ギリシャ語を話すことができたんでしょう。まあアラム語ですねを話す人も、いたようなんですがですね、そのギリシャ語を話すことができた弟子たちがですね、本当にこの主イエスのご受難と復活をギリシャ語で語った結果ですね、その言葉はですね、人々に伝わっていった。その日にですね、結局はですね、本当にこのガリラヤ地方にですね、伝わっていった。本当にですね、その日に3000人もの洗礼が、受洗者が出たというんですよ。洗礼授かったものが、この後の2章の41節にはですね、記されているんですね。この主イエスのですね、十字架から50日の日が経ちましたですね。そしてですね、何の準備もできてない弟子たちがですね、この霊に動かされるまま語り始めたわけです。で、語る内容はですね、あなた方が殺したイエスこそ神の子であるというですね、本当に驚くべき内容でした。弟子たちを取り巻くですね、状況が変わったわけではないんです。50日前にイエスを捕らえて処刑した大祭司とかですね、の立法学者は依然としてエルサレムの支配権を握っていたわけです。で、群衆はですね、この弟子たちをその、まあ不審の目でこう見ているわけです。民衆の中にはですね、本当に2章13節ですが、彼らは酒に酔っているんだとあざける者もいたわけです。その人々にですね、ペトロは語り始めます。今日のですね、2章読んでいただいた次の14節から、2章14節からペトロの説教が始まります。42節までですね、ずっとこのペトロの説教になります。聖霊に押し出されてですね、語られた言葉は本当にですね、その多くの人々の心を動かしました。人々はですね、ペトロの話に心を打たれました。2章の、皆さん37節です。からちょっとね、216ページ、次のページ開けてみてくださいですね。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は死として、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちには、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言ったと。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、 罪を許していただきなさいと。そうすれば賜物として聖霊を受けますと、このように記されていますですね。ペテロの勧めに従ってですね、イエス・キリストの名によって洗礼を受けなさいと。そうすれば賜物として洗礼を受ける、聖霊を受けるんだと。このペテロの勧めに従ってですね、この日に3000人が洗礼を受けたわけです。聖霊が語らせる言葉はですね、人々に伝わってきました。どうしたら救われますかという悔い改めを促したわけです。こういう言葉が出てきたわけです。どうしたら救われるんだろうということですよね。でさらにですね、この聖霊の賜物の第2はですね、語るものと、その次は第2は聞くものにですね、それが真実であることを悟らせることなんだ。聖霊が働いて弟子たちに言葉を語らせて、聖霊が働いて人々にそれが真実であることを悟らせたわけであります。もちろん聞いた全ての人が信じたんじゃないんですが、しかしある人たちは説教を聞いて大きく心を揺さぶられたわけなんですよここなんですね。信仰というのはですね、聞くことから始まるんじゃないんでしょうか。パウロはですね、ローマの信徒への手紙の10章13節から15節にこのように記しています。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がなければどうして聞くことができようと。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りですと言ってます。イザヤ書の私に引いて、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかとパウロは語ってんですね。パウロは主の名を呼び求める者は誰でも救われると言います。主は求める者には答えてくださるからなんです。ではですね、その求めるとはどのようにしてなされるんでしょうか。宣教する者の言葉を聞くことによってなんですよ。信仰を与えられた者が召されて神様に証明を受けて使わされて述べ伝えることを通して人は聞いて信じて呼び求めるようになるんです。これが起こったのがペンテコステの出来事なんです。私たちはこの出来事が炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人にとどまったという聖霊のですね、降臨によって始まったことを知ります。ペンテコステの日に説教したのはペテロでしたが、ペテロにだけ聖霊が下ってペテロだけが語るものになったんじゃないんです。ヨハネにもヤコブにもまたフィリポに聖霊が下りですね、それぞれが語るものに変えられていきました。一人一人がそれぞれの立場持ち場でもって福音が語られることによってですね、伝道の技が進められていったわけなんですよ。使徒言行録のですね、この後ずっとその、パウロやルカのですね一行が、伝道に行きましたことが記されていくわけなんですが、ですね、この後ですね、使徒言行録18章、ちょっと皆さん開けてみてください。18章のですね、9節から10節ですね、トロワスじゃなくてですね、18章アンティオキアですね。で、こういうことをパウロはですね、この書いてますがですね、ルカが書いてますが、18章のですね、18章の9節から10節、 コリントでですね、こう言ってるんですね。ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われたと。恐れるな、語り続けよと。黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。パウロは1年6ヶ月の間ここに留まって人々に神の言葉を教えたと、そのようにですね記されています。この町には私の民が大勢いる。その幻がですね人々を生かし続けまして、イエスの弟子たちはですねますます世界中で福音をですね語り続けていくことになりました。主イエスがですね生きた時代というのは本当に、過酷な時代でした。ユダヤはですね本当にローマの属国でありました。でローマとローマの任命する領主のですね本当に税金を納めなきゃならなかった。税金を払えない人はですね本当にそのやむを得ず家族を売る。それでも払わなければ自らが投獄される、あるいは奴隷として売られてしまう。人々はですね小作人として働いてこの地主にですねこの納めるですね、収穫の半分以上を取られてしまう。飢饉の時には本当に大勢の餓死者が出たと言われております。当時のことですから病気にかかればですね、治療、十分な治療を受けることはできない。ですから多くの人たちが亡くなっていきました。人々はですねあのメシアが早く来ないかと、早く来て生活が良くなることを熱望していたわけです。その人々にですねイエスは言われました。あなた方の救いは今日私の言葉をあなた方が耳にした時に成就したと、ルカによる福音書4章の21節でイエスは言われています。今日救いは成就した。私の言葉をあなた方が聞いた時これが成就したんだよと言ってるんですね。神が行いをされて御子キリストが来られました、使わされました。しかし人々は言います、何も変わってないんじゃないかと。神の子がですねその来られて何が変わったんだとですね、今の世の中でもですね皆さんそう思われる方も多いんじゃないんでしょうか。その前にもちょっとお話をしたと思いますが、ゲルト大戦というですね聖書学者がいましたけども、イエス運動の社会学という本を書いてますが、主イエスが来られて何が変わったのかをですね分析しております。彼は言ってますが、社会は変わらなかったと。多くの者はイエスが期待したようなメシアではないことが分かるとですね、分かるとイエスから離れていった。しかし少数の者はイエスを受け入れて悔い改めた。彼らの全生活が根本から変えられていった。イエスをキリストと信ずることによってキリストにある愚者が起こされた。このキリストにある愚者を通してイエスの福音が伝えられていったと、このように記されております。まあ、確かにね迫害を受けたりとかいろんな大変な中でですねこのイエスというものを信ずるようになったもの、それによって変わっていった、変えられていった、悔い改めてそこから根本から変えられていったんだと言ってるんですね。 このキリストにある愚者ですね、まあ、この世の中が悪いとか社会が悪いと愚痴不満を言うんじゃなくて、自分には何ができるんだと、こういう世の中でどうすればキリストが来られた恵みにお応えできるのかと、そういうことを考える人たちなんですよ。その愚者の一人であるそのパウロですよ、偉大なるパウロ。パウロはこのローマで処刑されてしまいますが、しかし後継者たちはですね、本当に語り続けました。そのパウロの弟子たちの語ったのが、エフェソの信徒の手紙とか、あるいはテモテへの手紙といった形で残されています。このパウロの名によってこの書簡が書かれてますね。この福音はですね、このパウロの死を超えて語り継がれていったわけです。ペテロやパウロたちはこのローマで処刑されてしまいましたがですね、次に続く人々が神の国を述べ伝えてですね、主イエスキリストについて教え続けていったわけです。でやがてこの人たちの処刑されたようなところ、そのようなところに教会が建てられていきました。キリストにあるですね、愚者を作り、福音によってですね、このキリストにある愚者が作り続けられていったわけです。そして彼らが語り続けてきました。そして今私たちが今ですね、キリストにある愚者として語り続けているんじゃないんでしょうか。本当にですね、まあ私なんかももう30代からずっと日曜日って言えば教会生活です。もうそれこそ、ですね、子供たちも小さい時からずっと教会生活でしたですね。だからね、本当に、なんでそんな教会って行くんだって随分周りから言われました。仲間からも言われました。でもやっぱりですね、何かこう教会に行かないと気持ち悪くなってくるわけですよですね。本当にキリストにある愚者じゃないかと思いますよ。このキリスト教信仰というのはですね、本当に世の常識から見れば何かこう、愚かなことではないでしょうか。本当に復活とか昇天とか聖霊降臨、そんなものは信じられないという人が多いと思います。圧倒的にそれはね、本当にこう、これがこうだからこうなんだよっていうような形で証明できることじゃないです。しかしですね、復活のこのキリストに出会ったものですね、それが真理であることを体験するわけですよ。今聖霊が下ってくださった聖霊として私たちの周りにいてくださる、そのことをですね、実感できるんじゃないんでしょうか。ですからですね、私たちはともしますとね、相手を利用することもあるだろう、あるいは攻撃してしまうこともある、いろんなことをしてしまう。キリストを知る前の私たちは本当にね、損得感情の中でしかこの人間関係を生きてこなかったわけです。今現実問題ね、いろいろと周りから言われますよね。え、お前損ばっかししてんじゃないかと随分言われます。今でもですね、だからですね、人間関係が破綻して苦しんでしまうようなこともあります。今でもそうです。兄弟でさえも今でももう分かり合えません。親戚関係でもなんでなんだと。本当に一番困ったのは、イースターの時に親戚の者が結婚式をするというんで、だから 大事な仕事があるから出席できないと言ったら、なんでなんだと、結婚式だぞと、それ理解してもらえないんですよね。一日ぐらい休めるだろうって言うけども、復活イースターの日ってのは私の仕事からしてみれば一番大事な日であるわけですよ。ですから教会のですね、牧師である以上はですね、責任があるわけですよ。でもいくら説明してもそれは分かってもらえないんですよ。ね、私の親しくしてきた、演奏家、指揮者がおりますけども、若い時にですね、その先生の指揮のもとに音楽をしてましたけども、その先生のお母さんが亡くなった演奏会の式に上がることができなかったんですよ。やっぱりですね、その演奏会の式を休むことができなかった、約束があるから。だからお母さんの葬式には出れなかった。思い出すとそうなんですよ、ね、でもね、ご家族はみんな理解してました。そういった時は羨ましいなと思いました。私は随分責められましたですね。なんで復活節に結婚式があるのにお前は来れないんだと、なじられたり、大変な思いをしたことがありますですね。本当にそういう人間関係が破綻してとうとう理解されないで苦しんできました。でもですね、やはりキリストに私たちは出会ってるんです。ある時ですね、私たちは友人とか家族に裏切られて何も信じられなくなってしまう。しかし復活のキリストはですね、そういう私たちのですね、私は共にいると語ってくださったんですよ。別な時私たちは死の先のですね、本当に恐怖、そういう中に置かれることもある。しかし復活のキリストはですね、私たちに人生は死では終わらない、死を超えた命があるんだよってことを示してくださってます。この世の中の知恵はですね、人の理性に訴えるんですが、神様の知恵はですね、人の魂を揺さぶります。このような体験をですね、多くの人がしてきました。ですからね、信仰というのは理性を超えるんですよ。ですから信仰者というのはこの世の基準では本当に愚か者でしょうね。ですがキリストにある愚者なんですよ。この愚者、愚か者になることによってこの世的な価値観から解放されていく。他者を支配していくんじゃなくって他者のために生きる人々が生み出されてきたんですよ。ですね、本当にですね、他者のために生きるだけですよ。この価値観をですね、大事にしていく、そのことをですね、私たちは価値観の違う人にも理解を求めて訴えていくことができる、していかなきゃいけないんじゃないかと私は思うんですよ。教会はですね、自分たちがキリストにある愚者であることをですね、本当に誇ることができる人たちが集まってるんです。だから私たちはですね、恐れることなくですね、どんなことがあっても私たちのこの生活を理解していただけるようにですね、働きかけていく必要があると思うんですよ。どうかですね、皆さん、いろんなところでキリスト者としても大変な戦いがあると思います。聖霊降臨の恵みにお応えしながら歩んでいかなきゃならないと思います。しかしその痛みを主イエスキリストは全てご存知です。神ともにいます、インマヌエルの神がいてくださるんです。 から何も恐れることなくですね、世の知恵に頼ることなく神様の知恵に頼ってですね、私たちはどこまでも歩んでまいりたい、そのように願うものであります。どうか皆さんの上に豊かな祝福がありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、ペンテコステの日、このようにして御声に聞くことができました。本当にです、キリストにある愚者である私たちであります。どこまでもこの世の知恵じゃなくて、あなたの知恵に頼って生きていく信仰の旅路を与えてください。御子イエスキリストの名により祈ります。アーメン。